みえです。すいません、ポッドキャスト始めたばっかりなのにしばらくちょっとサボっておりました。もうね、確定申告やらね、仕事の締め切りやら、いろいろ忙しくてバタバタしていたらですね、ちょっと体調崩して声が出なくなってしまってちょっとサボっておりました。はい、今日のテーマはですね、陰謀論についてというか、陰謀論にハマる人たちについてということで喋ろうと思います。そのきっかけはですね、1月27日ついこの間ですよね。1月27日というのは、ホロコーストのね、アウシュビッツ解放のなんか記念日というか、その追悼する日なんですけど、今年がまあそれが80年、アウシュビッツ解放から80年ということで、ホロコーストをもしかして知らない方のために簡単に説明をすると、今ね、もしかしたら本当これ自体をね、若い人知らないっていうのでちょっと驚くんですけど、第二次世界大戦中、ヒトラーのそのナチスドイツが行ったユダヤ人迫害の、大量虐殺のことを、ホロコーストと言うんですけど、ね、もう、浪江なんかは50過ぎてるので、このあたりの年代の人はわりかし知ってる人多いんですけど、今の若い方はもうね、すでにどうも、その情報自体をですね、日本の若者は知らない人も多いみたいで、で、ところがその80周年の記念というか、その追悼式典のニュースが、次の日にはですね、ネットニュースでいっぱい出ていて、で、浪江はね、このホロコーストに関してのアンネの日記から始まって、もう子どもの時からずっと興味があって、もういろんな映画とかいろんな本とかもずっと見てて、ね、白い巨頭、もう白い巨頭もだから若い人たちは知らないのか、白い巨頭のドラマでも最後のなんか最終回かな、最後のところ出てきましたね、アウシュビッツの、もうロケあそこでやったんですよね、アウシュビッツの強制収容所の映像出てましたけど、それが、ネットニュースを見ていたら、どうも今はですね、もう世界各国でそのホロコーストそのものが作り話で、あれは捏造だという、そのホロコースト否定論というのがね、割とね、若い人たちの間で信じられてきつつあるというのが載ってたんですよ、ネットニュースで。で、いや、バカなと思うんですけど、だってまだね、生存者の方々が見えて、で、今回のその追悼の式典って、ウクライナのゼレンスキー大統領も出席されてるんですよね。ウクライナにもそのナチスドイツの占領下の頃にバビヤールという有名な教国があって、で、ユダヤ人の迫害というか、ホロコーストが始まった初期の頃に、もう2日間でそのバビヤールという教国ではですよ、わずか2日間でそのユダヤ人の人たちが3万4千人だったか、2万4000人か、なんかもうとにかくものすごい数の人たちがそこで銃殺されてるっていう有名なとこが、そこはもうその後もずっとそのナチスドイツ占領下の時代は、そのユダヤ人の方々とか精神病患者の方々とかを処刑する場としてもう使われていて、だからそのキーウの周辺、キーウの近くなんですけど、キーウの周辺にはその強制収容所なんかもいくつか建てられて、だからウクライナという国はですね、そのユダヤ人のホロコーストの歴史というものももう自国の中で持ってるところなんですね。確かゼレンスキー大統領はユダヤ系の方かな。で、ね、今この戦争真っ只中の中でも、そのアウシュビッツの跡地で行われている追悼式典にわざわざそのゼレンスキー大統領出席しているぐらいの状態であっても、若者の間はですね、そのホロコースト自体が実はあれは作り話だという話がもうまことしやかに SNS とか動画なんかで拡散していて、で、実際世界各国でかなり一定の割合でもうすでに それを本当に信じている若者が増えてきていると。で、このね、陰謀論、まあこれもある意味陰謀論の一つですよね。で、それを読んで、まあ非常にショックを受けたのがきっかけで、これまでその陰謀論についてっていうのは、もうね、あえてね、めんどくさいので、なみブログとか、自分のラジオ、今までやってたラジオなんかでも、もうあえて触れてこなかったんですけど、で、なみえはですね、チャネラーなんですよ。だからちょっと目に見えないもの、自分のガイドとかなんかもいろいろ話もしたりとか、で、ちょっとやばいなっていうところはもう自分の直感というか、その体感があって、避けたりとかいうことあるんですけど、ただ陰謀論そのものっていうのは、ナミエは、自分でももちろんいろいろね、聞くと、まあ、調べたくなる性分なので、調べるけど、あんまりね、なんだろう、もう真偽の報道はね、もう分からない。だからあれ、いろいろ見てみたけど、それを信じるに足るだけのものっていうのは、浪江は感じられていなくて、ただ、表に出ていない、もっともろもろのことが、ね、あるかも分からないという意味においては、正直、分からないっていうのが、浪江の感想なんですよ。だけど、はっきり分かるのは、その陰謀論を、なんか、やたらとね、こう例えばね、なんかそういう系の動画を個人的にね、 LINE とかああいうのでこう送ってきたりだとか、そういう投稿をすごくこう上げる人の、その人のエネルギーの、なんていうかな、ちょっと独特のね、そのなんか系統があって、エネルギーのね、そういう、別にそのずっとそうではないんですよ、そういう人たちも。ただそういうものをこうこっちにね、伝えてくる時とか、その投稿なんかの共通したちょっとね、ぬめっとしたね、エネルギーの形みたいなのを浪江はすごく感じるので、その陰謀論そのものは正直わからない、否定もしないし肯定もしない派なんですけど、それをやたらめったらこう主張する人たちのエネルギーに関しては非常に嫌悪感を感じる。だから陰謀論そのものよりも、そういうことにこうハマる人たちに対しての、ちょっとやばいなという感覚っていうのは持ってます。で、これは、だから、その陰謀論そのものじゃなくてですね、なんかそういう人たちがある一定の、なんか自分の心の闇だったり、なんか埋められないものを、そういうものによって、なんか埋めてて、で、そういうものを熱心に、こう、なんか調べて、人に一生懸命伝えることによって、自分の人生と向き合うことから、まあ、逃げてというか、問題をすり替えて、そっちにこう力を注いでる。で、しかも、そういう形でのものだったりするから、自分がね、伝えた相手が信じないと、まあ、腹が立つんですよね。だから自己肯定感、自己否定感の部分でのなんかすり替えでそれをやっている人たちの場合は、もちろんそれが相手に信じてもらわなければ、自分の自己肯定感とか自分の自己承認欲求にリアルに響くので、なのでなんか余計にこう強硬的な、なんか妙な、なんかこう、なんだろうな、なんか変なこう触手が伸びてくるみたいな変なエネルギーを発してる時があって、それがねちょっとやばいと思って、わりかしそういう時にはね、距離を置くようにしてたりします。なので何が言いたいかというと、その陰謀論的なものを目にした時って、その調べるのって自由だと思うし、むしろ自分が、なんだろうね、こうテレビで流される情報を全部それが本当だと思うのもどうかとも思うけど、そういう陰謀論的なものっていうのに触れた時も、やっぱりそれが本当に自分が冷静に、ね、本当か嘘かを判断するって難しいけども、そこまで本当だと信じるに足るものが果たして 情報としてあるだろうか、むしろもしかしたらこれはでも本当は嘘なんじゃないかっていう側の視点からも見てみるみたいな、こう冷静なあの情報の収集っていうのはやっぱり必要だなと思ってて、で何にしてもですね、その陰謀がですね、実際にあろうがなかろうが我々一般庶民のレベルでは何ともしようがないわけで、じゃあ我々が何ができるのかって言ったら、もう日々毎日毎日の自分の人生に丁寧に向き合って、自分の課題に丁寧に向き合って、自分の例えば子供だったり家族だったりと丁寧に向き合ってっていう生き方をすることしかもうできないわけだから、陰謀論ね、触れたとしてもこれあのどこまで行ってもね、本当か嘘かなんてことはもう多分結論出ないことにエネルギーをね注いでてもね、おそらく自分の人生はね幸せにならないと思います、ということを、今回はちょっとお伝えさせてもらいました。これはあくまでも浪江個人の見解だったりします。はい、では今日も一日皆さん頑張っていってらっしゃい。